はようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1194回をお送りします。6月2日月曜日7時33分です。はい、今日もですね、まあ昨日に続きまして短めに少し切り上げたいというより切り上げなければならないと言った方がいいと思うんですけど、まあ切り上げなければならない事情がありまして、少し早めに終わろうと思っております。今日も昨日に続きましてですね、まあ、1週間後に迫っている100日チャレンジの、お知らせをしながらですね、それこそ精神分析的にですね、この状況を考えていきたいという、まあ、毎回全くやってることは同じなんですけど、何しろこれから私が何を喋るかについては、くちゃれについて喋ろうぐらいにしか何も思っていないんで、まあ、これも1000回ずっとそういう風にしてきたんですが、ここに手元にメモも何もないんでね、何を喋るかはわからないわけですよ。で、そのわからないことについて喋るというのが、これの醍醐味なんですけど、まあ私でも極力どんな、イベントでもこうするようにしてるんですね。まあ、J さんは、よくわかってる方ですから、浅木さん、100チャレの前とかにね、できればこういう方針で行ってほしいと思いますみたいな、例の調子で言ってくれて、これはもう J さんの言う通りにせねばと思って、まあ、そうなってるかわかんないんですけど、できるだけ、事前に言われた通りに喋ってるつもりなわけですよ。ただまあ、野球ってほら、筋書きのないドラマって言うじゃないですか。まあ、言うんですよ。そうじゃないとダメだろうっていうのが僕の心の中に強烈にあって、時々ね、やっぱり言われるわけですよね。事前にほら、出版記念セミナーとかやって、こういうの話しますとか言って、全然違う話を平然として、しかも、もともとするはずだった話はしてないみたいなことが起こるじゃないですか、私のは。そして、事後にね、まあ言われることも、言う方は、まあ、はっきり言って滅多にいらっしゃらなくて、言ってくれた方がいいと思うんですけどね。なぜなら相手の人すっきりするじゃないですか。で、それをきっかけに仲良くなるとかいうことも起こるんでね、ダイレクトに言うのが一番いいと思うんですけど、J さんにね、ドイツ人の特徴という話を J さんと、ポッドキャストで J 松崎っていうポッドキャストでも僕話してますけど、僕というか彼が話してるんだけど、まあ、ドイツ人っていうのはとにかく言うらしいんですよね。そこが日本人と真逆らしいんですよ。まあこれもね、難しいと思うんですよ。そんなに急に変えられませんよね。この言わない文化の日本人にしてみれば。この言わなさも世界で突出してると思うんですよ、多分。アメリカ人も結構言わないんですけど、日本人の言わなさって群を抜いてますよね。多分、まあある意味世界で一番生きづらいのかもしれないんですけど、まあこれはね、もう、そういう文化ですから、それを世界に誇っとけばいいと思うんですけどね。なんか世界に誇るジャパンみたいなの言いたがるじゃないですか。だから、こういう、言わないでここまでやれるんだぜみたいなことも、やっぱり全ての民族が同じって変ですからね。いいと思うんですけど、言う文化ってすごいなっていう、なんか言いたいと思ったら何でも言うみたいな。だから、この飯がまずいと思ったら、作った人の前でそれを言うのが正しいみたいな文化らしいんですよね。あ、それも確かに、一理あると思うんですけれども、まあ日本人には無理ですよね。でもこの、セミナーとかって、食事を作る、食べられる関係と違うんですよ。一回しか会わないか、会っても数度じゃないですか、私と。まあ数十度って方もいらっしゃると思うんですけど、まあまあ、一緒に暮らしてるとかではないんで、言いたいことがあったらですね、言ったらいいんだけど、日本人はやっぱり怒らせるっていうのを非常に怖がるんですよね。これを、私最近ちょっと考えてるんですよね。精神分析って、怒る、怒られる、他人の顔色を伺うってあるんだけど、ドイツで生まれたってことを念頭に置かなきゃダメだろうって、これ週1回、週4回の話と似てるんですけど、だって、人の顔色を伺うっていうのは侵入なんですよ。幼児期の侵入だって言ってくるわけですよ、精神分析では。しかしね、日本人が顔色を伺わなかったら変だろうと思うんですよ。で、日本人はそうすると全員侵入されてることになっちゃうんだけど、これ私ダメだと思うんですよね。こういう考え方って。いただけないなって思うんですよ。ドイツで言うところの侵入はおそらくもっと侵入的なんですよね。だって言うのが前提の文化じゃないですか。そこで侵入が入るってことは、 やっぱシュレーバーの例がね、狼男だっけ？ああいうこう、子供の寝相を直すために手足を鎖で縛り付けるとか、ありゃ侵入だよね。ドイツだとしても。とは思うんだよね。だけど、日本の言う、日本人が言う侵入ってのは、なんかちょっと違う気がするんですよね。まあ、だから、ちょっとね、もちろん、顔色を伺うというのは、それ自体が、いろんな人にとって、ほとんど全ての人にとって、生きにくさを、助長することにはなると思うんですけど、こういう文化全体に、責任を押し付けたり、文化全体を治療の対象にするみたいな考え方を、仮に取ったとしてもですね、なんか昔 GHQ はそういうことを日本に対して平気でやりましたけど、大体あんまり意味がないと思うんですよね。大体あんまり。影響こむると思うんですけど、修正効かないですよね、そんなことでは。そんなことを思いながらですね、顔色を伺うというのは何なんだろうなと。まあ、だからこれドイツ語で言ってるときと日本語で言ってるときは多分意味が違う。全く同じ表現を仮に使ってても微妙な違いが絶対あると思いますね。ダイレクトに言うことが むしろ推奨される文化、つまりそれはいいことなんですよね、彼らにとってはね。で、我々は黙ってることが基本いいことじゃないですか。少なくともお店に行って、マジだみたいなことを一生懸命言ってると、大体どれほどこう、顔色を伺うが良くないと言われても、決していいとは言われませんよね、この国ではね。しゃあないと思うんですよ、それは。なんかそこをあえてやるっていう人もいるじゃないですか。僕、ドイツ人にも絶対いると思うんですよ。あえて黙ってるというね。良くないとされていることをあえてやるっていうのって、文化的に何が是とされているかによって、ひっくり返ってくるじゃないですか。やっぱり。明らかに傍若無人にレストランで振る舞うっていう人っていますよね。あれは意図的にやってると私は思うんで、まあそれはある種の病理なのかもしれないけど、そこはわかんないですけど、ドイツ人も絶対いると思うんですよ。あえて黙ってるという。で、それはある種の病理かも、ドイツ的にはされるのかもしれない。日本人からすると常識だろう、それってことになっちゃうんだけどね。こういうことってありますよね。だから精神分析って難しいなって思うわけですよ。なんか安易にそれをこう、いやそれはなんかの病理だみたいに思うというのは非常に分析的ではないだろうと、むしろ。なぜなら何がいいか悪いか、長寿が的ですけど、文化的な長寿がってありますから、はっきりと。これをこの世の中では良しとしているんだと。やっぱりね、日本ではどういう料理を食べさせられたとしても、そうそう作り手の前で、これは美味しくないとはっきり言うのがいいっていうふうに感じるのは感じるってことですから、これは。言わないってことよりも大事なのは、どう感じるかの問題なんで。はい。このようにですね、盛大に話が逸れていくのがいいところなんですよ。この今の文化では良しとされないかもしれませんけど。で、100日チャレンジなんですけれどもね。これ PR してるわけですよ。入ってねと言ってるわけですけど、あれのメリットって何なんだろうと考えたところがですね、私が、みんなコメントつけたりするわけですね。介入しているわけですよ。まあ、できるだけ介入しないように大筋してますけれども、J さんも、養成講座でちゃんとおっしゃってましたからね。やっぱりこの人は、きちんとしてんなと思うんですよね。僕なんかによっぽどきちんとしてるんですけど、人のライフスタイルを頭ごなしに批判してはいけないと。なんかぐさっとくるよねって。でも、そうなんですよ。タスクシュートって、やっぱりライフスタイルに直結しちゃうんで、タスクシュートを使って人のライフスタイルを頭ごなしに批判しちゃいけないし、それは心理臨床の発想と多分に被るところがあるだと思うんですよね。やっぱり向こうが否定しているものですらなるべく否定しないっていうスタンスはいると僕は思うんですよ。あるがままを肯定すると、あるがままを否定したいその人の長寿が的なパーソナリティはどうするっていう、こういう全問答みたいな話になるんですけど、そういうところがむしろ大事だと思うんですが、でもやっぱりだからこそね、頭ごなしに一緒になって、相手の長寿が的パーソナリティに一緒になって乗って、いや、このダラダラ時間ダメですね、なくしましょうみたいなことを言ってちゃダメだと思うんですよね。何も進展しない気がする。そうすると、その人の自己分裂を、温存することになっちゃいますからね。ダメだダメだと思うんだけどやっちゃうっていうのを永遠に続けることになるじゃないですか。意味が全くない感じがやっぱりするんですよ。それに、果たして本当にダメなのかっていうのは難しい問題なんですよ。さっきのドイツと日本の文化みたいなもんで。目の前で、相手の料理にケチつけるのは無礼なのか、それとも親切なのかっていう議論は、多分半永久的にやってられるんですよね。 これは我々の感じ方がどっちかに寄ってるから、いや、それはブレ以外の何者でもないとか、いやいや、日本のやり方は生きにくいからドイツが正しいんだみたいな、どっちかにすることは簡単なんだけど、それはその人のただの感じ方であって、どっちが正しいかって話になると、そんなに簡単な話じゃないはずなんですよね。というわけで、ダラダラも同じなんですよ。ある人にしてみると、それは一方的にどっちかにすることは簡単なんだけれども、意味がほとんどないことだと思うんですよね。それで、で、私は大体自然とずれてしまうんですよ。ここが大事なんですよ。100日チャレンジで僕の介入だけは明らかにおかしいわけですよ。で、なんだこいつっていう反応の人ももちろんいらっしゃるわけですよ。で、僕はこれで J さんが言ってる通りに、基本的には、頭ごなしに否定してるつもりはないし、基本的には過剰な介入にならないように気をつけてるんでああなるんですよね。気をつけててもああなるわけですよ。これはもうだから僕はありだと思ってるんですね。J さんがそうおっしゃってくださったこともあってですね、彼は配慮してくれてるからね。いや、佐々木さんのあれは全然問題ないんですと。相手が怒っちゃったけど、そういうことはあるんですみたいなことを彼が言ってくれるんですよ。本当はこの立場に僕が立ってなきゃダメだろうと思うんだけど、まあまあ、偉いなと思って、傷を癒してるわけですね。まあ、傷ついてるのかどうかわかんないですけど、とにかくそういうことは起こってるわけですよ。で、大事なのはですね、ただ、私は自然にやってて、みんなとは異なる介入をする。まあ、全然介入がましいことやってない方も、やってないトレーナーさんがほとんどなんだけど、まあでも、時々は介入しちゃいますよね。期せずする介入は絶対生じるんで、ミニコットじゃないですけど、失敗は起こるものなので。で、私の失敗は他の人とは明らかに、あからさまに違う失敗なわけですよ。これが時々でも功を奏して、まあ、今回も10期のその卒業生の方に、佐々木さんのはすごかったみたいなことを書かれていて、またそれも非常に自分でドキッとするわけですよ。なんかまずいことをやっている、スレスレのことをやったに違いないなって気がする。大体、劇的にいいことが起きるということは、劇的に悪いことが起きるのの、紙一重なんですよね。そんなに劇的にいいことが起きたのかどうかもまた別なんですけど、それはその方がそうおっしゃってるのに、僕が無下に否定するものじゃないので。で、結局劇的な効果っていうのはその人の心の中で起きてることであって、私が何かをするってこととは、本当の因果関係はないはずなんでね。だから別にそれはいいことが起きたということで、を受け止めておけばいいわけですが、いずれにしても何か大きく違うことを僕がやっちゃってるのは確かですよね。これって、100日チャレンジのこのメインのストリームがガチッと決まってたら許されないことじゃないですか。仮に劇的にいいことが起ころうとなんだろうと。やっぱり、なんていうのかな。スタンドプレイってやつですよね。だけれども、スタンドプレイのプレイはプレイなんですよ。ここを忘れてはいけないわけですよ。スタンドプレイって基本悪いことっていう印象で考えちゃうんだけど、プレイである以上枠が広ければ OK なんですよ。だから100日チャレンジの僕がいいところは、このスタンドプレイがスタンドプレイじゃないところだなって思うんですよね。僕の都合がいいことのように聞こえると思うんですけど、でもこれは大事だと思うんですよね。まあそうやって皆さんに PR してるわけですけれども、つまりここはかなり遊べますよってことを言いたいわけですね。まあ、3ヶ月チャレンジもそれを売りにしてるつもりなんだけども、とにかくかなり遊べるという。もう皆さんのその解釈介入と私の解釈介入は随分ずれてるんだけど、それが許容される空間であると。ということは参加者さんもみんなそうなんですよ。およそですね、このなぜ昨日言いましたけど、コミュニティ、オンラインコミュニティなりが閑古鳥鳴くかっていうと、これはやっぱり究極的には、参加している人や特に運営している人が遊ばせないようにしてしまっていることの表れなんですよね。これはもう間違いないと思うんですよ。人はやっぱり黙ってれば遊び出すんですよ。この枠の中で遊んでねっていう枠が狭すぎれば狭すぎるほど人は息苦しく感じて遊べなくなっていく。やっぱりここを広く広く取っていかないと、100人の人がいるんだから、やっぱり脱落する人というのはどういうことかというと、脱落する人は罪悪感を持ったり、ついてこれないとかっていう話になるのかもしれないけど、そうじゃないですよね。だって、どんな世界だってそうじゃないですか。これが超厳しい駅伝の世界だってそうじゃないですか。やっぱりめちゃくちゃ厳しくして、ほとんど、以前、笑い話みたいな、ブラック企業みたいなのありましたよね。駅伝で、こう、一定の速さより 遅く走ると後ろから車がやってきて引くみたいな、なんじゃそれっていう感じで大問題になりましたけれども、そういうことをやっていて、しかも優勝もできなかったらあれじゃないですか。つまりこれが脱落するということは遊べてないと、遊びになってないですよね、完全にね。もうなんか勝つことが至上命題になって全く遊びになってないわけですよ。やっぱプレイですから、スタンドプレイもプレイですから。で、100日チャレンジは遊べてるんですよ、相当な部分で。遊びってのは結局設計できないものなんで、どんなに設計しようとしても設計しきれないものなんで、設計しようとすればするほど遊べなくなっていくものなので、やっぱり私がやってカンコドリが鳴くというのは、私は一見すっごい自由にしているようで、何かがすごく強圧的なんでしょうね、私のやり方というのは。つまり脅迫的なんですよ。こういうふうに遊んでほしいっていうのが強すぎて、人は遊べなくなってしまう。やっぱりこうね、大体これは普通にすぐ分かるはずのことなんですよね。教育的な人がよくやっちゃうことですよね。レゴをいっぱい用意してあげて、ここに遊び場を作って、さあ遊びなさいみたいな、大体の子は遊べないですよね、これをやられると。やっぱり遊びというのは、なんかわけわかんない空き地の土管のある空き地で、何かわけわかんないことを子供が勝手にやり出すことによって遊べるわけですよ。ところがここに不安を抱いてしまう人っていっぱいいますよね。いや、こういう遊びを子供にさせたくないとかね。だから、こういうふうに参加者がやると、こういう問題が起きるんじゃないだろうかという懸念って、言わなくても伝わるものなんですよね。だから、やっぱり、極力、これは、そうでない、つまり遊べるように遊べるように、意識を保って、なんて言えばいいんですかね。意識を緩めておくというのかな。そういうところが、めちゃくちゃあれはですね、うまいこと言ってるんですよね。遊べてるなーって感じがするんですよ。これは多分、まあ、J さんの直感なんだろうなと、前々から思ってはいるんですけれども、どうしてこれが可能になってるのかという、何にもしないでひたすら自由にさせておくと遊べるかっていうと、そんなことは決してないんで、これも子供をただ放っておけば子供が遊べるようになるかっていうと、そうでもないじゃないですか。なんか子供は何もしない子になってったりするじゃないですか。ひたすら放置してると。あれ違う力道が働いちゃうからなんだと思うんですけどね。だから遊ぶっていうのはすごい難しいんで、余計なルールを減らせば減らすほどいいけど、ルールが全くない遊びって不可能なんですよね。野球が面白いのはルールがあるからなんですよ。サッカーだってそうじゃないですか。あれで手使っていいってことになったら、もはやラグビーですよね。サッカーではなくな。まあラグビーもラグビーフットボールなんで、フットボールなんですけど、あれ。そういう意味で、100日チャレンジって皆さんやってきて遊んでくださいと。まあそういうことなわけですね。同じ、何か狙った通りの結果になってしまったら、もう多分成果も出ないというのが最近の私の感じ方で、これは総じて間違ってはないだろうなと。仮に先送りをゼロにしたい。これがルールなんだけど、先送りをゼロにしたいと思いましょうねというのがルールなんですけど、まあ J さんはその他にも3つばかり、非常にやっぱり3つっていうのがまずいいですよね。ルールっていうのは3つくらいじゃないと思い出せないんで。サッカーの偉いところは小学校1年生でもできることなんですよ。幼稚園生でもできますね。手使っちゃダメ。それだけなんだ。手使っちゃダメ。カゴに入れよう。それだけであのゲームは成り立ってるんで。枠とか別にいらないんで。枠とかなくたってできますからね。センターラインとかもいらないんで。幼稚園生レベルであれば。ただ、ボールと足があればできるんでっていう世界なんでね。あれは、あのゲーム作った人、偉いですよね。ああいうのが遊びなんですよね。いやいや、顔面にぶつかったら危ないから、ボール柔らかくしようよみたいなことを言ってるうちに遊びが難しくなっていくんですよ。スポンジみたいなボールでサッカーやるの難しいですからね。そういうのありますけどね。で、こういうふうに考えて、いきなりまた急ハンドルを切るんですけど、先日ですね、このことを盛んに考えていたら、急にトラウマって問題が降ってきたんですよ。降ってきたっていうのも変ですけどね。トラウマってことがあるなっていうふうに思ったんですよ。まあ僕がもしかするとあれですね、100チャレで介入しすぎるとお互いトラウマを残すみたいなことをよぎったの、頭をよぎったのかもしれませんけど、そういうことでもないような気がするんですが、つまり、侵入っていう問題、まあコメントが侵入になるみたいな連想から来たのかもしれないんですけど、侵入って問題は、 まあいろんな言い方するわけじゃないですか。さっきのドイツの話じゃないですけれども、その例えば私最近ずっとアトピーのことをこれを考えられるようになったというのはやっぱりアトピーがほぼ治ったからなんですけれども、治んないときは身体そのものがうずいちゃうんで、やっぱ考えにくいんですよ非常に。で考えてみたところですね、自己性っていうのをやっぱり猛烈に思うんですよね。最近読んでいるトラウマの松木さんの本の編集で、石川さんかな、石川さんって方だと思うんですけど、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、収録されてるんですよ。トラウマの精神分析的アプローチの中のやや後半の方に収録されてるんですけど、煽り運転で、まあ、ひどい話なんですけどね、煽り運転受けてボコボコにされて、なんで煽り運転されてボコボコに運転手がされにはならないんだと思うんですけど、いやそれだったらもう絶対こう社会問題だろうって思うし、近年社会問題と化しているっていうのから出だしが始まるんで、まあ心理臨床家ですらこれは社会問題として検討案捉えはするんですけれども、でもやっぱりこの話がですね、心理臨床が進むにつれてですね、いやこれ本当に不気味だわっていう感じがしてしまうんですよね。これね、これから変なこと言いますよ。これは私はそう思ってるとかじゃないですよ。読んでそう感じざるを得なかったってことなんですけど、まるでこの人は、この煽り運転を受けてボコボコにされるということが必要だったかのように読めてしまうんですよ。いや、そんなことあるはずないですよ。私だって嫌ですし、誰がだって嫌じゃないですか。しかしですね、あの治療には、このボコボコがなければ、あの治療は確かに始まってないし、で、この人は思い出すんですよ。犬に、大きな犬に追いかけられた。煽り運転ですよね。2歳か3歳の時。これは、心的現実なのか、本当の記憶なのか、私には、定かでない、あったっていうふうに書いてるんですよ。この、臨床は、すごい、レベル高い臨床だなと思ったんですね。で、心的現実か、それとも想像の産物なのか記憶なのか、ちょっと定かではないっていうふうに、そう聞いた次の瞬間に、相手のそのボコボコにされた人が言うんですよ。私はこの大きな犬に追いかけられて、とってもひど怖かったのに、お母さんは信じてくれなかった。もういきなり転移じゃないですか。いきなりお母さん役させられてるわけですよね、ここで。もうこうなってくると、お前信じないのかっていう問いですよね。私の母と同じで信じずに、クライアントである自分を、まあ、事実上侮辱するのかってことですよね。しかし、下手に信じるということはですよ。私は昔大型犬に追いかけられるという経験を持っていて、その私が今煽り運転を受けて、ひどい目に遭ったからあなたの前に来たんですって、こういうオカルト話を頭から信じるってことにもなるじゃないですか。どうすればいいのかって二重拘束が始まってますよね。すでにこの段階で。ものすごく進展が、すごいなんか独特の進展が起こるっていう、これを力量って言っていいのかどうかよくわかんないんですけどね。でもやっぱこういうことを語ってもらえる臨床家は力があると私は思うんですけれどもね。まあ私は相当精神力道寄りの人間なんだろうなとも思いますけどね。いずれにしてもこのトラウマの自己性ってやつですよね。自己トラウマの意味は変わってくる。だから私は最近思うんですよ。いや、ライフログというのはつけて終わりにした方がいいと。記憶ってのはですね、結局歪められるべきものなんですよ。歪まない記憶は PTSD、フラッシュバックになっちゃうじゃないですか。歪まない記憶はすなわち変形が効かない記憶であり、ベータ要素なんですよね。変形が効かないほどいいと思われてるじゃないですか。ライフログって変形効かせちゃダメですよね。証拠だから。しかし、証拠というのは歪まないからこそトラウマなんですよ。トラウマというのは歪まなく変形を受けない、まあ、ビヨン流に言うとですね、物自体だから。物自体って変えられないでしょ、心では。それはもうこの世のルールですよね。なんか目の前の壺に念を送って変われみたいなこと言っても変わんないじゃないですか。しかし心の中のもの、できる壺なら変わりますよね。壺を蛇にすることはできるでしょ、心の中だったら。これができない記憶こそが、心の外にあるにもかかわらず意識の中に入ってきてしまった異物なんですよ。私はこいつを除去しようとしてアトピーになったわけですよ。ここがめっちゃ大事だと思うんですよ。今の話はわけわからんと思われると思うんですけれども、でも私はこういう感覚を我々は持ってると思うんですよね。私たちの中にあるものはもっと柔軟で、 柔らかくなきゃいけないわけですよ。包み込めるものでないといけない。包み込めないものは心の中に下手に入ってちゃならないわけですよ。ならないって言ったって入ってくるんだけど、だから侵入になってしまうわけですよ、そいつは。その侵入物は異物ですから、やっぱり排除したくなるわけですよね。刺さってくるものを排除したくなる。で、排除したくなるから PS ポジションになる。排除というのはつまり迫害されてる気になるわけですよね。排除したいものが入ってきてるわけだから。排除したいものが刺さってきてるわけですから、ここは取り除きたくなるわけですよ。この犬に追いかけられて、煽り運転でボコボコにされた人は、途中でこう父親の話が盛んに出てくるようになって、喉に骨が刺さったような感じがしたって、これはもう完全に異物感ですよね。ここにすごくこう焦点を当てるシーンが出てくるんですけれども、しかもその人はお父さんが、飲んだくれで、普通の人なんですけど、ある意味、亭主関白で、なんちゅうんだろうな、要するに、ダメな感じがするお父さん的な自己愛の人なんですよね、お父さんはね。で、そのお父さんのようにならないように、これはよく出てきますよね。お父さんのようにならないように超頑張ったと。非常に何かを連想させるわけですけど、摂食障害的なものをまず連想させますけど、超頑張って、社会的を高めていって、お金も稼いで、そして、もう人も羨むような新車を買ったために、煽られたのかもしれないっていう話になっていくんですよ。だからといって煽っていいってことになんないし、まして殴っていいってことになるはずはないんですけれども、しかしこの話は、お父さんを超えようとしたことに、お父さんをある意味超えてるんだけど、あっさりと、このお父さんとの確執というか、その父親に対する異常なほど背を伸ばして頑張る、何かと知的に解釈しちゃうんですよ。だから、めちゃくちゃこれは陽性転移が進んでいくんですね。この女性の臨床官が言うことを、ああ、なるほど、その通りだって言って、目から鱗が落ちて、すぐに、奥さんと和解するとか、すぐになんかこう、行動家なんですけれども、すぐに何かこう、成果を出しちゃうわけですよ。ビジネス書とかコーチングの世界なら、わかんないですけどね、きっとこれでいいんですよ。いや、もう先生の言う通りです。もう今すぐ全てやります、みたいな。だけれども、この女の臨床家の人は、なんかすごい不安になってるわけですよ。またこの私の解釈を全部あっさりと飲み込んでしまってるみたいな、そういう、あれは、あの感覚がない、いわゆる対人支援の人って僕は謎なんですけど、自分が言ったことがパチッと入っていくっていう時ほど、ものすごい不安になるものだと思うんですけどね。私、タスクシュートでさえそれありましたもん。タスクシュートだったらそうじゃなくていいはずなんだけど、こうやってこうやってこのように開始時刻と終了時刻入れますみたいな。で、シミュレートを取ると、終了予定時刻が出ます。うわーみたいになって、画期的だーみたいな。明日から早速やりますみたいな。めっちゃ僕は不安になるんですよ。なるだろうって思うんですけどね。ならないんですかね。ならない人は。僕は不安になりますね。いや、もうちょっとこう、導入は慎重に検討してくださいって言いたくなりますけどね。だってこれが、タスクシュートだからいいですけど、なんかね、億単位の取引、知らんですけど、僕そんなこと一回もやったことないから、1000万単位の取引とかで、なんかこっちがね、提示している、最新式の業務を効率化するシステムです。いや、もう、早速とやりますとか言って、いきなりその場で反抗して、なんか金もすぐ払いますみたいな。めっちゃ不安になりませんか？私だったらなりますけどね。だから、商売向きじゃないのかもしれないけど、これが対人支援なら、なるはずなんですよ。物を売るとか、サービスだったら、まだ、どうせ相手が導入するもんだし、なんか効果あるだろうし、別にこっちの責任じゃないし、みたいな感じにはなると思うんですけど、対人支援ってのは、その通りにすると言ったって、有形のものじゃありませんからね。無形のものなんで、どこかに相手の解釈が入ってるに決まっていますし、そのまんまやってもらったからって別にこっちに大きな利益があるとか、メリットがあるってわけとも違いますからね。だからやっぱり、こう、まんまスパッと動き出すっていうのは、まさに動くってことが、そもそも精神分析では行動家なんでいいこととされていませんから、非常にここは悩ましいところなわけですよね。行動家ってのは、すごい扱いが難しい。特に今のような世の中では難しいと思うんです。 行動が何しろ良しとされてるんで、うじうじ悩んでないで、さっさと動き出せって言われる時代ですから、明らかにそれって行動化推奨になっちゃってるんで、不安に思ったら動けってわけじゃないですか。そしたら、不安をその人は消化したり、不安について吟味検討する前に、不安が行動になってしまうわけですよね。しかもその行動は不安由来なわけですよね。めちゃくちゃ見ていると不安になるわけですけれども、それこそね。だから、そういうことがあるわけですが、何が僕は今言ってるかというとですね、記憶は変形するべきだし、変形させるに任せた方がいい部分が多々あるということなんですよ。やっぱり犬に追いかけられたのは本当か嘘かは、本当はどうでもいいんですね。もちろん臨床家が、これは嘘じゃないんだけど、想像の産物なんじゃないんだろうかと思うのは、おそらくそうだろうと思うし、とてもいいことだっていうか、絶対欠かせないことだと思うんですけれども、これはつまり記憶が、まあ変形という場合、この場合、捏造ですけれども、これが捏造されることが絶対必須なわけじゃないですか。ライフログ見て、いや、そんなことはなかったんですっていうのが分かることほど、余計で邪魔なことはこの場合ないと思うんですよ。そんなことが分かっちゃいけないんだと思うんですよね。このことをつくづく僕は思うんで、タスクシュートを最近使うにあたって、いつどうレビューするのか、レビューはするんだけど、それをどうやればミニマムに抑えておいて、かつ有効に活用はできるのかっていうことについて一生懸命考えてるわけですけど、少なくとも機械的に毎日見直すっていうのは、ここ難しいんですよね。僕だったらあまり推奨はしませんが、だから100日チャレンジでは言うことがコロコロ人によって違うわけですよ、結構ね。でもこれが遊べるということなんですよ。ここでみんなの意思が統一されているというのは、ある意味いいことなんですが、遊べてないということでもあるんですよ。だって遊びがないじゃないですか。遊びだということは、プレイだということは、プレイなんだから、スタンドプレイもプレイだと。さっき言いましたけど、プレイなんだから、やっぱりこう、間違いというものが、なんて言うんですかね。軍隊における間違いみたいなことであって、いけないと思うんですよね。間違えなければ、間違えられる空間でなければ、そして間違いが必ずしも悪いことではないという空間でなければならないと思うんですよ。これはですね、なんかもう100回言っても言い足りないぐらい言いたいんですよね。我々は間違いとは間違いである。客観的にダメなんだっていうのが、油断しているとすぐ強化される世界になってしまってるんで、ちょっと今画像示せないんでね、昔私が見た篠塚という巨人のね、いいバッターでしたね、彼はね。大ファールを打って、あれはホームランと誤審されて、当時ヤクルト、野村監督か？めちゃくちゃ怒ってたんですけど、でも、あれが大事なんですよね。めちゃくちゃ怒るという、でも、結局はそうなるんですよ。その審判は覆らないです。それはですね、なんだっけな、報道ステーションかな。まあいいや、もう。とりあえず、そういう話がありましてですね。この、空間的な、空間じゃない、時間的な事後の、つまり、時間というのは、なんていうんですかね、物理法則的に言えば、過去、現在、未来と一方通行に進んでいくのかもしれないけど、我々の記憶の中ではですね、両方向に伸びていくんですよ。意味付けは、未来のものに対しても、過去のものに対してもするんですよ。この感じ、こう両方に行ったり来たりを平気でやれる、そしてどんどん変形されていくっていうこの感じを掴んでいくことによって、私たちはですね、この侵入とトラウマというものに対応しやすくなると思うんですね。過去のことは変えられないじゃないですか。でも過去の記憶は変えられるんですよ。で、私たちは過去の記憶しか持ってないんで、過去については、過去の事実を持ってるわけじゃないんで、ある意味では、だから変形をかけることができるはずなんですよね。できないものがあるんだとしたら、そいつは侵入してきた異物であって、で、これの取り扱いが、まあ取り扱い注意なわけですよね。これをどうやって、まあ、二人ないし三人、まあ二人ですけど、多くの場合、カウンセリングというか、個人面談というのはそういうものです。ワンオンワンセッションというのはそういうものですから、二人で取り扱っていけるかという、二人で取り扱っていけるということは、ある意味、追体験も、象徴化も、言葉によるやり取りもできているということになりますので、その時に絶対に動かせない事実がそこにあるだけじゃ全然ダメじゃないですか。それじゃあ、要するに異物は異物でありますって言ってるようなもんだから、物自体の世界に、戻っていってしまうので、除去するしかなくなる。 打ち消すしかなくなるわけですよ。父親を乗り越えるしかなくなるわけですよね。だから父親も大変だったんだろうみたいなありきたりな解釈をしましょうって話では全くないんだけど、実際そのトラウマの話でも最後にそんな風なところには落ち着いてないんですよね。それはとても大事なことだと思うんですよ。お酒を飲んで亭主関白でっていうステレオタイプじゃないですか、そんなものは。そうだったんだろうけれども、もちろんね。そしてそのことと煽られたことが、関係していてはいいわけじゃないんだけど、でも関係しちゃってるわけですよね。で、そのことがその人の記憶の中では、かつて大型犬に追いかけられたんだけど、そのことを母が信じてくれなかったってこととも関係してるわけですよ。おそらくそんな事実はないんですけどね。でもそのお母さんっていうのがなかなかすごい人で、急に男連れてきて離婚を、宣言するみたいなことをやったんですよね。これすごい侵入になりますよね。ものすごい驚きですよね。でも戻ってくるんですよ。割と驚くべきこと。本当なのか知りませんけど。で、そのお母さんが最後にですね、結局その男の人はこの一連の出来事があった後で自分が飲んだくれて、奥さんに文句ばっかり言って、夫婦仲が悪くなると。気がつくと親父そっくりになってるじゃんみたいな。まあ反復ですけどね。で、お母さんが、いやいや、あんたもう離婚して家に、うちに戻ってきなさい。私が面倒見てあげるから、みたいな。完全に取り込まれようとしてるじゃないですか。このお母さんは実は、この、亭主関白で酒飲みの、お父さんの、夫ですね。被害者であるように見えながら、そうではないわけですよね。一方的に迫害され、亭主関白のはずじゃなかったのかって話ですよね。あれっていう感じじゃないですか。このお母さん実はすっごいこの状況を支配してたわけですよ。こういう話っていうのが全部どこかで明るみに出ないと、この男の人の心の状況って少しも進展することができない部分があるわけでしょうね、きっとね。そうすると、この煽り運転で、暴行を受けてなければ、そもそもこの人心理臨床を受ける機会は多分得ることがなかったんだろうと、どっかであったような気もしますけれども、だからといって暴行にあっていいはずはないじゃないですか。こういうことがいつもこの種の話で特にレベルが高くて意味深いなと思う臨床例でほどこういう話ってあるよなと。で、こういう話はだからつまり一般化できない話なんですよ。めちゃくちゃ個別具体的でその人ならではの人生に関わる話なんですよ。だったら煽り運転がいいって言うんですかみたいな議論ほどここに似つかわしくない議論はないんですよ。だったら大型犬に追いかけられることはいいことなんですかって言ってるのと同じで、いや、大型犬に追いかけられたかどうかめちゃくちゃ個人的な体験じゃないですか。今時そんなも大型犬に追いかけられることはありませんしね。つまりここを何かこう一般的な話にしてはいけないんですよね。もはやこの際煽られて暴行を受けたのだって心的現実なのかもしれないぐらいでもいいと思うんですよ。夢の出来事だ。それだって恐ろしいですから。しかも、どうせこの話、臨床例ですから、実はそのものではないんですよ。これは、臨床家である、石川さんが、偽装を凝らして、どこか作り上げた話なんですよ。多分、複数の、自分の、クライアントさんの話を、組み合わせて作ったりしているはずなんですよね。偽装しているわけですよ。作り話なんです。すべてが作り話なわけですよ。ある意味。少なくとも事実なのかどうなのかは究極的にはわからない。誰にもわからないんです。わかったらアウトだから。わかっちゃいけないんだから。原理的にわからないはずなんですよ。そういう目線で見ておくと、これが社会問題なのか、それとも心の問題なのかという議論そのものがナンセンスだってことなんです。実はそんな事実はないわけですから。